茂木委員、自由民主党の茂木でございます。まず今回の刑法改正についてお尋ねしたいと思います。今回の改正はまさに明治40年以来88年ぶりの全面改正、こういうことでこの一大事業にあたりましての大臣並びに関係のお考えを伺いたいと思います。まず第一に、今回表記の平易化というものに重点が置かれているわけですので、この点からお伺いいたしたいと思います。そもそも刑法とは国民に対してどのような行為が犯罪となり、どのような刑罰が科せられるかを明らかにするものであります。ゆえに国民の誰もが分かりやすいものでなければならないと考えますが、私今一度現行の刑法を読んでみますと、何が書いてあるのかよくわからない、大変難解な条文が並んでいるわけでございます。それどころか当時の時代的な影響もあるのかもしれませんけれども、どうもお上の方から決めたことを下々に知らしめる、こういった印象すら感じてしまうわけでございます。国民生活に深く関わり、その行動規範とも言うべき刑法がこのようであっては、今日憲法に規定されております国民主権の精神にも合致しないのではないか、このように思われるわけですが、まず法務大臣、この点についてのお考えをお聞かせください。前田国務大臣、まさに委員ご指摘の通りであろうと思っております。まさに刑法は国民の基本的な社会生活に関する犯罪について規定している法律でございまして、先生ご指摘の通り、いかなる行為が犯罪となるか、犯罪の要件、それに対していかなる罰則、刑罰があるか、法律効果があるか、これを定めた国家的な法規範であるという意味からも、まさに国民生活、また日常生活にとっても極めて関わりの深い法律でございます。この刑法がまず国民にとって分かりやすいものでなければならないというのは、もうこれはご指摘の通りでありまして、大変重要なことだ、かように考えておるところでございまして、そうした観点から本院法務委員会において付帯決議等もいただいております。そんな観点から早急にこの改正を行う必要があると考えておりまして、今回ご審議をいただいておるところでございます。茂木委員、この平易化の問題に関しましてはおおむね異論のないところだと思いますので、もう少し具体的な点についてお聞きしたいのです。例えば条文の順序についてでございますが、これにつきましても一般国民というよりはむしろ放送関係者、こちらに関係の深いと思われる総則より始まりまして、罪の並べ方、こういうものを見ましても、やはりかつての時代的な背景を引きずっているような形でございまして、国家に対する罪というのが最初に出てきて、個人に対する罪というのはその後、こういう順序になっているわけでございます。88年ぶりの全面改正ということでございますので、私はやはり表記の平易化、これにとどまらず刑法の基本的な枠組みについても検討すべきであった、このように考えているわけですが、国民主権の精神、こういったものに照らしまして、この点につきましてこれまでどのような議論がなされてきたのか、この経過等々ご説明いただければと思います。則貞 政府参考人。ご指摘のように、国民主権の新憲法の下での刑法典の枠組みといいましょうか、平易性の在り方という点、いろいろと考え方があろうかと思うわけでございます。ただ今回はあくまでも意味内容を考えずに、できるだけ早急に国民の皆さん方に内容の分かりやすい刑法典にするということで、基本的にはその内容を現行法規のままにという制約があるわけでございます。そういう意味で、仮に今新たに刑法を全面的に制定する、あるいは改正するということになりますと、ご指摘のような条文の順序をどうするか、刑法の基本的な枠組みをどうするか、こういったことについて議論を尽くすべきであるということはごもっともであろうと思います。ただ先ほど申しましたように、今回あくまでも表記の平易化というところを中心にと言いましょうか、むしろそれのみにとどめるという大方針のもとに、早急に刑法典の平易化を図るということでございますので、ご指摘のような議論については今後新たに全面的な改正をするときに議論を行うべきものであろう、こういうふうに考えておるわけでございます。茂木委員、これまでの経過についても簡単で結構ですから、多少ご説明いただければと思うのですが。古田政府参考人、ただいま委員ご指摘のような刑法の条文の配列をどうするかとか、こういうふうな問題につきましては、刑法の実質的な意味での全面改正作業、これが昭和32年から行われてきているわけでございますが、この過程で条文の配列等についてもいろいろな議論が行われたわけでございます。その結果といたしまして、ご案内の通り改正刑法草案と申しますものが昭和49年に発表されておりますが、これにおきましても現在の刑法と同様に、まず草則から始まりまして、国家的法益に対する罪、社会的法益に対する罪、それから個人的法益に対する罪というふうに一応並んでいるわけでございます。その考え方はいろいろあったと思いますけれども、一つには国というのが国民主権の下で成立したいわば国民全体のもの、そういうふうな考え方というものも当然その背景にあったものと思われるわけでございます。過去の議論の経過と申しますのは、そういうふうなものだというふうに承知しております。茂木委員、4年前の国会の付帯決議との関係についてちょっとお伺いしたいと思います。今回の改正作業にあたりましては、そのきっかけともなったというべき平成3年の国会における付帯決議、こういうものがあったわけなんですが、この付帯決議について現在の検討状況と今後の見通しについてお伺いいたしたいと思うのです。特に財産犯に罰金刑を選択刑として導入するこの項目についてでございます。かつては貧困ゆえの犯罪ということで罰金を科しても払えないケースが多かった窃盗等の財産犯、これにつきましても今はだんだん少なくなりまして、むしろ生活のためではなくて、多少語弊があるかもしれませんが、いわばゲーム感覚による犯罪、こういったものも 増加しているように思われます。こういうふうにして比較的軽い財産犯に短期自由刑が課せられておるわけでございますが、短期自由刑につきましては、以前より例えば刑務所に入っていろいろ周りの環境に染まってしまうとか、そういった種々の問題、弊害等も指摘されておるわけでございます。